僕たち
ボンコロジェネレーション、
こんにちは。パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組への感想、パーソナリティの質問など、どんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
ハッピーメリークリスマス。クリスマスプレゼントは偉い人の本が欲しいです。ケリーです。
ハッピーメリークリスマス。クリスマスはエロい、いや、じゃないです。チーズでございます。
はい、お願いします。
偉い人の本って何？
よくのび太くんが毎年クリスマスプレゼントで偉い人をもらっているので、
私も今のご時世だと誰なんだろうね、偉い人っていうと。
渋沢栄一とかじゃないの？
ああ、五千円札の人ね。
一万円です。
うん、になるんですよね。
一万円だっけ？
一万円だよ。うん。五千円は津田梅子に。津田梅子。
津田梅子か。
うん。
なんか変わるんだよね。
うん。
いつ変わるんだっけ、あれ。
ね、2024年とか、まだ3年先だよ。
だいぶ先なんだね。
うん。コロナ収まってから。
コロナ、もう12月にはコロナ収まってんのかな。まあ収まんないよね。
はい、ね。
今月号は12月号
で、ね、はい。コロナで振り回されて1年終わりましたからね。
そうですね。
うん。で、もうやがてさ、1年になるんだよね。
そうだね、2月だもんね、コロナね、うん、あ、でも中国じゃもう去年の今頃だよね、
12月ぐらいでしたっけ、
終わりぐらいから流行っとったんじゃないかと言ってたから、うん、まあ、まだ分からんこともいっぱいあります。皆さんは打ちました？ワクチンは、無料ワクチンは。
あれ、なんか来てない。まだ県がチケットが来てない。
あれってチケット制なんかな。やっぱチケット制だよね、多分ね。
多分ね、健康診断とかも、
うん、
とか、がん検診とかもクーポン券来るから、空診の。
そうなんだろうね。
そう、インフルもそうじゃんね。
うん。なんか申請、インフルエンザはそうか。その、無料の人たちの対象になればチケットになるんか。
うん。
うん。そうか。僕たちはまだ無料。
で、何か記録しないと、行政もタダでしてくれるからにはね、なんか把握しないと、
まあ、そうだよね。何人に打ちましたっていうのがないとね、まあ、できもう、まあ、これ撮ってるときはもうぼちぼちできるんじゃないかっていう噂も聞くけど、
トランプさんのフライングで打ってもらったんでしょ？
らしいですね。
かかったけどね。
かかってから打ってもいいの？
うん、この放送があるときはトランプさんなのか前の大統領なのかわかんないけど。
そうか。
そう、どうなってるのか、バイデンさんになってるのか、また、はたまた違う人になってるかわかんないけど。
リスナーさんは知ってるはず状態ですね。
リスナーさんはもうご存知のはずなんですね。我々は過去の人間なので、わかんない。
何を言ってるかよくわかんないけど。
まあ、そんなこんなで、まあ、前回の続きをしようかなと。
はい。
あ、なんだ、コロナの話じゃないんだ。
コロナの話じゃない。もう僕たちコロナを子供の頃には経験してないので、もしかしたらあったかもしれないですけどね。まあ、ミニ四駆のちょっと話をもうちょっと掘り下げてみようかなと思います。
はい、お願いします。
なんか、ケリーさんのテンションが低いのが気になるんだよね。
本当？
うん、
ちょっと今、デソロに洗脳されてるんで。
そう、やったことない人に対して、じゃあミニ四駆の魅力っていうのをちょっと簡単に僕と海坊主くんプレゼンしようかな、やってみようか。電池とモーターがこうあって、
うん、
まあ車輪が回るんだよね。そうで、うん、多分じゃあ今から一斉にこのキットを使って走らせましょうよって言って走らせて、まあ、多分、うまく作ると、多分、下手くそに作った人のミニ四駆だと、と、競争させると、うまく作った人の方が速く走れる。うん。少しは。
カスタマイズの技術ってこと？
そう。 もう最初の時点で多分その組み方であったりとかグリスの塗り方で微妙にもうスピードがすでに違う、うん、
キットにグリスがついとるんですね。
そうそうそう。
でギアにグリスをちゃんと均一に塗ってノーマルの状態で競争しても個人差は出ると思うんですよ、作り方によって。
作り方によって、うん、でやっぱ小学生だから早く作りたいからもうバリとか気にしないでパッパッパッパッパッで作っちゃうのよ、作るときは、
うんうんうん、
で走らせてわーいって。ででも隣にいる海坊主くんに勝とうと思ったら、おこいつなかなかやるやんけっていうやつに勝とうと思ったら、いろんなことを駆使してやつに勝ちたいって言って組み合わせてパーツを選ぶわけよ、
うんうん、なんであれ箱で売ってるでしょ。
箱で売ってる。
はい、に送って、うん。で、別売りで、パーツも売ってるの、う
ん、パーツもあります。
売ってます。
タイ
とか。しかも、24区の本体ぐらいの値段するやつとかあるの
よ。それは、
うん、
もう全部同じメーカーさんなの。サードパーティーとかもあるわけ。
サードパーティーはなかった。昔はもう
タミーです、
うん。
うん。
で、レースとかに、公式のレースに出ようとすると、タミヤの部品と、うん、タミヤの電池と、タミヤのモーターしか使っちゃいけないっていう縛りがあった。
ああ、そう。
で、非公式で、要は、うん、まあ、あとはミニ四駆に使えるけど、あの、タミヤが使ってないモーターとかもあった。
ああ、
うん。やべえやつあったよ。なんかね、火が出るやつとかもあった。3分以上走らせないでくださいっていう注意書きになったやつがあった。
すげえ。
本当に火が出るのかなと思って、ね、本当に火が出るのかなと思って、自動館で走らせてたら、モーターの周りのプラスチックが溶けてたってやつもあった。
出てますやん。
本当にやばかった。今思うとあんなのよく売ってたなと思うけど、書いてあるんだよね。3分以上の走行はしないでくださいって。むっちゃ熱かったから。多分ね、そのモーターの中身のそのコイルの巻き方やらなんかが違ったんだろうね。
うん。
そう。それが、まあ魅力だよね。その、要は、パーツ一つ一つを選んで、例えばこう、置いてあるコースに沿って、例えばコーナーが多いコースだったら、ベアリングとか、あとスピードをだ、なんちゅうの、逆に抑えた方が速かったりするんだよ。
うん。
スピードが出すぎると、うん、逆に言うとコーナーでクルンと一回転してコースアウトして負けちゃうから、
そうですね、
逆に
重い方が
動かしないようにそのセッティングしたりとか。
タイヤも結構種類があってゴム製もありますしスポンジ製とか、
うん、
いろいろ、
うん、
いろんな
種類、ね、太いタイヤから細いタイヤ。
そうですね、
太いタイヤはトップスピードがいいけど細いタイヤはスタートダッシュが早いみたいな、
うんうん、ゴムも硬いのから柔らかいのまで。
柔らかいのもあって。僕らの時はね、ゴムはね、もう1種類か2種類ぐらいしかなかったけど、そう、うん、そう、スリックタイヤとかっていうタイヤとかしかなかったけど、昔はもうスポンジが全盛期やったね。車体も、そうだね、第一車種がメインだったから、
うん、
大きく改造できなかったけど、でもまあみんなそれぞれに肉抜きして、あの、車種を割るっていうのはもうみんな、一度は通った道なんじゃないでしょうかね。
ギアもね、なんか作ってたりしましたよね。
あ、ギアもあったね。ギアもね、ハイスピードギアみたいなやつがあってね、それも別売りなんだよね。
うんうんうん。
そう。別売りでね、紫色だったかな、なんかそんな感じの色してたと思うけど。そう、みんなそればっかつけてたね。で、ギアも肉抜きしてたからね。まあ、今もとんでもない。アホなことしとったなと思って。
ギアの肉抜きすごいっすね。
ギアの肉抜きまでしてたよ。普通割れるんだけどね。うん、あとね、ミニ四駆は僕たちの時は600円だったの。うん、まあ、ボディと、あの、チャーシー。で、あと僕らの時は、あの、ノーマルの、あの、モーターも入ってて。
モーターついとったんですね。
モーター。うん、で、600円だったの。
うん、
で、同じ600円の値段がしたパーツが一番みんな、もう、いいなーっていうのは、あの、あれ、ボールベアリング。
まあ。
前も言ったけど、アバンテの、その、シャーシとタイヤの間に、その、ベアリングを入れることによって、 そのベアリングが、あの、なんでしょう、回転するときの抵抗がなくなるのよ。
うん、
で、その回、あの、要は、タイヤがシャフトに挟まった状態でシャーシに組み込まれるから、シャフトとシャーシの間でどうしても摩擦が入るのね。
うん。
確かシャフトが八角形だったかで、要は八角形だから、それに対して丸、円、あの、シャーシに開いてる穴が丸だったから、まあ、ゴリゴリゴリゴリして、あの、抵抗になるんだよね。その抵抗をゼロにするのがベアリング。
うん。
そう。で、そのベアリングは本体、ミニ四駆本体と同じ値段したから、みんなその時なんて1ヶ月にさ、お小遣いなんてさ、500円、1000円とかでやってるからさ、
うん。
A ももらえなかったんじゃないかな。だから、ミニ四駆1台買える値段でみんな一生懸命ベアリングを買ってたような気がするな。でも、それをつけるだけでもめちゃめちゃ速くなるんだよね。
ああ、ちゃうんですね。
夢のようなアイテムでした。
うん、僕の時代は、1台5、600円、あんま変わらないですけど、
うん、
あの、モーターがついてないんですよ。
ああ、
うん、
なるほど。
で、モーターとかを揃えるとやっぱり1000円近くするので。
やる、嫌だよね。電池も、うん、その時電池入れるとね。
そうですね。
その時なんて、100均とかないからさ、
うん、
電池もやっぱり、2個で200円とか150円とかするんだよね。
ですね。で、使っとったらまた使いやんくなって
くる。使いやんくなるしね。
うん、
で、言うてた充電池
を。充電池
1500円ぐらいで充電できるニッカド電池っていうのがあって、
うん、
それを使って遊んでたね。
タミヤって書いてある電池ですね。
そう。タミヤって書いてあるね。ニッカド電池だったね。
うん、
何回も充電できて、子供にとってお得だよね。
うん。魔法の電池でしたもん。
魔法の電池。
最終的に、
うん。最終的には、まあ、あれ、ゲームボーイの電池になるんだよね。
そうですね。ミニ四駆には使わずゲームボーイに使ってましたね。
ゲームボーイとかに行っちゃうんだよね。うん、そう。まあ、そうだよね。もう、ミニ四駆をやらなくなった子供にとっては、単なる炭酸電池だからね。
そうですね。
無限に使えると。
エネループみたいなもんですよ。
エネループや。エネループもそうか。そうやね。うん。まあ、そんな感じだったな。まあ、あとね、まあ、ミニ四駆、最近のミニ四駆について最後ちょっと話そうかな。はい、うん。なんかね、要は、僕たちの世代が、まあ、大人になって、
うん、
で、まあ、少年の心を忘れないまま、どっかで聞いた文句だね、これ。そう。少年の心を持ったまま親になると、そうすると、うん、まあ、大人の力で、まあ、四五千なんてポンって出せるような大人になると、ミニ四駆の大会に子供をこう連れて、子供に出させて勝つっていうようなことをしてるらしい。みんな。
まあ、大人の大会とかも最近あるみたいですからね。
で、逆にそう、大人の大会が、それでもう大人の力でこうやると子供たちが出れない、勝てないからってことで、大人用の大会もある。2008年以降は、オープンクラス、ジュニアクラス、限定クラスの3クラスにまとめられるようになったって書いてある。
うん。
うん。そうだね。
これね、今、最近のミニ四駆、ここ1台僕あるんですけど、見えます？
お、
はい。はい。
ね、ミニ四駆プロって書いてあるんですよ。
うん。
で、これ、さっき値段の話してましたけど、これ1000円近くします。1台、なぜか。
うん。
で、この構造がね、これ見えますかね？この箱の横に書いてあるんですけど。
真ん中に電池
つける。真ん中にモーターがあって、で、僕やシーズンさんって、モーターって、片側、
そうね、
片方だけに軸、が出ててギアを回してたと思うんですよ。このモーターね、ダブルなんですね。両サイドから出てて、
あ、
で真ん中に配置すると。
なるほど。シャフトいらないんだ。
そうなんです。シャフトはもうタイヤをつなぐシャフトだけ、2本だけ。
あ、
真ん中にね、うん、シャフトありましたけど、それがなしで、もうギアをこっちの方が早いんかなっていう気はするんですけど。
ダイレクトに回転するからね。
4DD みたいなもんですよね。
そうね。すごいね。うん、 これだから今の車で言うとミッドシップだよね。真ん中に手置きのエンジン積んでみたいな。
うん。
フェラーリじゃん。
そうです
ね。すごいな。
うん、でもこれちょっと見たときにびっくりして。
うん。
うん。まあ、ね、こういうのが組めると。
走れた？
走れると思いますよ、組んだら。
あんま組んでない。
こんな状態ですよ。
俺も組みたいな。
うん、
って言われるか、明日ビッグカメラ行ってこうかな。
うん。まあ、いろんな種類出てますからね。
あれだ、あれなんだね。あの、ベイブレードみたいに、こう、世代があるんだね。
そうですね。
そう、世代はやっぱりある。
うん、
僕はもう、昔のその、リアエンジンっていうかな、リアモーターの後ろから前にシャフトを使って引っ張ってきて、うん、あの、前輪も動かしてたっていう世代で、まあ多分、ね、ウィボーズ君も同じ感じ。
うん、
でも、確か前に、その、モーターがついてるやつも確かあったね。
あ、そうなんですか。
うん、前にモーターがついてるやつがあった。で、後ろに、あの、シャフト使って、
うん。
後ろを走らせてるってやつも、作ったことはないけど、確かあったと思う。
ヨクロ世代からあったんですね。
ヨクロ世代じゃない。あの、多分その後やと思う。
うん。
なんかおもちゃ屋さんか、電気屋さんかなんかでひょこっと見て、
うん、
あ、最近のはこんなになってんだと思って、買わなかったけど、なんか、そうなんだよね。で、まあ最近の、あれだよね、あの、世代の話にまた戻るけど、あと、さっき言ってたアバンテ、前回言ったアバンテが実写化になって、なんと、公道を走れるようなアバンテが出たっていう。
あら。
そうなんですよ。これね、僕まだ見たことないんだけど、
うん、
なんかそういうイベントとかに、こう乗り付ける、ことができる実車の、まあ、まあミニカーなのかな、ミニカーになるのかな、人が乗れるアバンテがあるっていう。普通のミニ四駆とかは32分の1なのかな。
どっかになんか書いてありましたね、昔のやつは列車運動とかも 何分の1とか書いてあった
り、32分の1とかで、それは1分の1なんだよ、
まあ、そうですね、
うん、で、あとはね、最近はミニ四駆はミニ四駆でも、あの、実際に、あの、軽自動車とかで、あの、コペンとかってあるじゃん。
はい。ああ。
コペンとか、そういう普通の車を側につけてミニ四駆にしてるやつもあるらしい。
パジェロとかね。
うん。パジェロもあるの？
あの、32分の1って書いてありますね。
そう、32分の1なんだよ、ミニ四駆って。
うん。
なんだことか142分の1だろ？
そうですね、144分の1ですね。HG は。
うん。32分の1でやってるやつを1分の1で作ったっていうのと、あとまあ、その、走ってる、まあ、軽自動車とか車とかを、まあ、コペンもあるみたいだし、今見たらスープラもあるみたい。
うん。
今年の1月に発売されたって書いてあるわ。いいな。まあ、そんなのは最近出てきておりますね。
うん。
うん、で、あと何喋ろうね。
今でもコロコロにも掲載されてんの？ミニ四駆って。
ミニ四駆はコロコロ兄貴ですね。
ああ
兄貴に四駆郎とレッツエンドゴーのが乗ってますね。
なんかレッツエンドゴーのさ、なんか親になったパターンなかったっけ？
あのレッツエンドゴーの兄貴に連載してる方が最初の話だけ、親っていうか、謎の子供が出てきて、大人の、主人公は、私は大人になってて、で、自分の子供っぽい子が出てきて、みたいな。
何あれ何明言はされてないんだ。
うん、なんかそんな感じでしたね。で、今やってるのは、その、主人公たちが中学生の時の話を、ずっと連載でやってるんですけど。
レッツアンドゴーが中学生になった時の話をしてるんだ。
はい。
中学生。本
編は小学生やったんですよ。
ああ。中学生になってもミニ四駆やってるんだ。
うん。
まあまあ、その辺はね、あの、漫画だから。
だってね、ああいう漫画って、ミニ四駆で世界征服を企む組織とか出てきません？
なんかもうそうだよね。
リーダーもいましたよ。
悪の組織がね、ミニ四駆を開発して、さっきケリーさんがそう言ってたけど、まっすぐしか走らないのって言うけど、あの、まっすぐしか走んないんだけど、曲げる方法があるんだよね。
そう。でも時代にコントロールはできないわけでしょ。
はい、
できない。
うん、
できるやつ。手離したら、スイッチオンして手離したら、
うん、
もうどっか行っちゃうわけでしょ。
そうです。まっすぐどっかに行っちゃいます。はい、
うん、
だからコースがなくていいよね。
それをねじ曲げるキットっていう、キットっていうか、ものがあって、それがホッケーの、何やったっけ、杖みたいな。
あの、杖みたいな、あの、デッキブラシみたいなやつですよね。
そう。ね、ホッケーで、
カーリング。
そう。ホッケーで無理やり右左に行かせるっていう。それがミニ四駆の、ダッシュ四駆の世代の人は、あ、ああやって曲げるんだ、みたいな。
で、公式の大会とかあるんでしょ？
あるあるある。
あれは、まあ、ぐるっとサーキット状になってるわけじゃんね、コースって。
うん、なってるなってる。
あれ、だいたい公式はどれぐらいの距離を走行させるの？
どのぐらいだろうね。
なんか、ほら、なんか、家電量販店とかおもちゃ屋とかでさ、
うん、
置いてるのって、4、5メーターぐらい、もうちょっと大きいのかな。
まあ全体でね。まあ、うん、言うたら、畳で言うたら4畳半ぐらいだよね、多分ね。
うん、うん。なんか、ラジコン、ラジコンだってさ、なんか駐車場みたいなとこ潰してさ、なんか走行させるような施設とかあるじゃん。うん、今もあるのかもしれないけど、昔あったんだよね。
うん、まああったよね。
うん、そんな巨大な長距離は走れないの？ミニ四駆っていうのは。
ミニ四駆走れるよ。
電池がつき切るまで走れるってことだよね。
そうだね。でもあれもさ、うん、どれぐらいだろう。でも
一応、僕バッと調べたら、今タミヤのサイトにあるジャパンカップジュニアサーキットっていう商品は3周で約20メートル。
ああ
3周も走るんだ。20メートル。
だからあのミニ四駆って3周とか5周とかでこう、
うんうん
うん、あのタイム競うんですよ。で、
まあ、コースが、
うん、コースが変わっていくんですね。1周走るごとに、
うん、
一番奥から手前の方にどんどん変わっていくもんで、
なんでぐるぐる回ってるだけじゃ、
バイパスみたいな、こう、斜めみたいに走って、上をこう、トンネルみたいになって、高架か、高架みたいになって走るように設計されてるもんで、コースがどんどん変わっていくんですね、うん、コース順が。下手すら周回遅れで追突するっていうこともありますけど。
そう。ね。うん。あれだね、まあ、ちょろっと見てたけどさ、あのコースもいろんなバリエーションがあってさ、なんか一回転するやつもあるんだね。
うん、そうですね。
これ知らん
かった。ぐるぐるってこう縦に回る。
そう。一回転
するやつ。結構な距離が、速度が出とるので、一回転とかするんですよね。
あ、そういうことか。結局その一回転するときに、こう、あんまり速すぎても遅すぎてもダメっていう、そのバランスみたいなやつを。
うん、
僕らの時は、ね、なんかジャンプ台とかあったよ。
ああ。
うん。だから降りた時のことも考えないといけないから、あんまりスピード乗りすぎてもダメだしっていう、うん、そのなんかギリギリのところをみんなこう考えてやるんだけどね。
じゃ大会なんかはあらかじめどんなコースかって、
まあ、そういう。
開催されて、それで出場者はカスタマイズするの？
そういうことだね。
そういう場合もありますし、うん、全くシークレットって時も僕らの時代はあった気がします。
あ、そう。
まあ確かに僕らの一番2回目か3回目ぐらいのジャパンカップの予選の時なんて何もなかったもんね。はい、走ってみたいな感じで。まあ、そこでもう負けたけどさ。むっちゃ速いやつとかやっぱいるんだよね、同じ。パーツ使ってそうなやつでも。だからまあ。
僕の時はスピードチェッカーみたいなのがあって。
ああ、あった。コース
にして、今時速何キロ出とるかとか測れるやつとかありましたね。
あった。なんか赤外線っていうか、俺らの時はね、なんか札みたいなやつをパンってやると、その弾いた時のスピードかなんかでね、出てた気がする、うん。まあ今は赤外線とかでやるんかもしれないけど。
うん、うん。
うん。そう、ミニオンかな。ジャパンカップな。 まあ、ぜひ、なんか皆さんもそういうのに興味があれば、多分ね、今だったらね、あの面白いのを組んでできたりとかね、あとガンプラと組み合わせる人とかもいるからね。
そうですね。
結構見てるとね、ああ、こういうデコレーションしてる人がいるなとかっていう人もいるので。
マリオ乗せたりね。
こうマリオ乗せたり。まあ僕らみたいにビックリマンをシールを貼ったりとかね。
なんか、キットでね、あの、公式でタミヤから出てるやつですけど、クマモンが上に乗ったりね、する
の。あ、クマモンあるね、うん。あるある。クマモンがこう、あの、運転席に乗ってるやつとかあるからね。あ、そういうのも一度、あの、遊びで買ってみてはいかがでしょうか。ということで、本日は終わりたいと思います。あ、ニトルのコーナーですね。
はい、このコーナーですね。キャラをキャラとしてしか捉えてないシーズンさんに、このキャラとこのキャラ同じ声だよと教えて競い合うコーナーです。
あったね、そんなコーナー。
はい、ありましたね。はい、はい、どっちからいきますか。
どっちだっけ。から、海坊主くんから。
はい。どうですか。僕は、ね、僕ら世代のあのサザエさんのワカメちゃん、
うん、
うん、シーズンさんも知ってるあのワカメちゃん、
ワカメちゃんね、はい、うん、今違う、これ
今違います、
これがあれしちゃったんだ、
そうね、大人の階段登っちゃったんだよ
小学校3年生やけど、
ああ、
あの
ワカメちゃんと、はい
はい、と僕らが知っているあの静香ちゃん、ドラえもんの静香ちゃん、テレビ朝日版の初代の人ですね。あれ響いてない。
あー、似てるかもしれない。似てるかもしれない。あー、似てるね。
はい、
まあまあまあまあ。これはケリーさんのやつを聞いてからにしようか。
はい。はい、僕は、ドラゴンボールの、
うん。
うん。
ランチさん。
ああ、はいはいはい、はい。
くる、あの、いいランチさんっているでしょ？
青い方ね。髪の毛がね。
そう。ドラゴンボールの、
うん。
悪いランチさん。
それはさ、それはそうなんだろうなと思うよ。あ、なんか声優さん違うんだと思ったけど。いや、そら、
そんなん言い出したらもうね、悟空少年と悟空青年とかになりますからね。
俺も知ってるわ。あ、逆にさ、俺が言うわ、悟空ってさ、他の声優さんだったりしないの？その違う役やってないの？それを聞こう。
え、悟空の野沢雅子
ってこと？声優さんって悟空以外やってないの？
ドラゴンボールね。
いや、違う作品でもいいけど。
やってますけど。
アホみたいにやってるよ。
うん。
あ、そうなの？
まずこれで勝敗決めませんか？
あ、まあ、ウモズくんだよね。
やった。
意外とちょっと変化球いいかなと思ったけどな。
ああ。しまっ、うん。まあね、ランチさんはランチさんだよね。悟空の声の人って、例えば何やってんの他で。
二代目ドラえもん。
ああ。
ああ、なんかそれは聞いたな、この間。
銀河鉄道999の鉄郎。
ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ。
こんな王道でいいの？
うん。アライグマのラスカルは。響いてない。ラスカルですよ、ラスカル。
ラスカル。
アライグマの
ラスカルって声優いたんだ。
あれ動物園に通い詰めたらしいですよ、野沢さん。
ああ、そういうの もっとね。
カズくんだろう。
ああ、ああ、ああ、
ビリッケンもそうでしょ。
あ、それわかんねえな。怪物くんそうだよね。
まあ、そう
です
ね。
君たちそういうのもっと持ってこないとダメだよ。
なんかあまり王道すぎて知ってるかなって思うじゃん。うん、
王道出したら知っとるってなるじゃないですか。まあ、やらない。
知らないよ。
うん、
そらそうだよねって言われたから、
うん。そらそう、そう。ランチさんよりも怪物くんなの。そんな感じで。
はい。
じゃあ今日も帰りましょうか。
はい。さよなら。
さよなら。
さよなら。